感謝をいたします。今読みました。永遠の命とは、彼らが唯一の誠の神であるあなたと、あなたの使わされたイエス・キリストを知ることですと読みました。感謝をいたします。今日はもう言うまでもなく、皆さんよくご存じのように父の日です。新約聖書を見ますと、時々イエス様がおっしゃっている父の御心とはいう言葉が出てくるんですけれども、この父、私の父の御心、イエス様がこうおっしゃるとき、必ずその後に続くのは、御心を行うという言葉が出てくるんですね。御心を行う、父の御心を行うとは、父なる神様の御言葉、御心を行う、という意味でイエス様は用いられるんですけれども、特に私たちのよく知っている言葉は、マタイによる福音書の7章に出てくる、主よ主よという、言うものは、ことごとく神の御国にいるにあらずという言葉が出てまいります。7章の21節にこう書いてあります。私に向かって主よ主よというものが皆天の御国に入るのではなく、天におられる私の父の御心を行うものが入るのですと出てまいります。マタイによる福音書の7章の21節を読みました。今もう一度読みます。私に向かって主よ主よというものが皆天の御口に入るのではなく、天におられる私の父の御心を行うものが入るのですとこう書いてあります。ですから多くの人々が日本におけるクリスチャン人口は非常に世界の いろんな欧米の国に比べると少ないと言われておりますけれども、それでもクリスチャンが大勢におります。そのことごとくは天の御国に入るのではないと、極限するならば言うんですね。ただ父の御心を行う者だけが入るのです、こう書いてあります。そしてその後に続いてこう書いてあります。その日には大勢の者が私に言うでしょう、主よ主よ、私たちはあなたの名によって予言をし、あなたの名によって悪霊を追い出し、あなたの名によって奇跡をたくさん行ったではありませんか。23節。ここは私たちにとって非常に痛いと箇所ですけれども。しかしその時、私は彼らにこう宣告します。私はあなた方を全然知らない。不法をなす者ども、私から離れて行け。すなわち、イエス様は、口先だけで、しようしようと言っているものが、全部天国に行くんじゃないんですよ。ただ、父なる神様のおっしゃることを忠実に聞いて、そしてそれを行うものだけが、天の御国に入ることができるんですよ。そういうものが本当のクリスチャンなんですよって言っていらっしゃるんですね。だから教会に来てただ一生懸命賛美をしている、一生懸命アーメンアーメン言ってる、クリスチャンとはただそれだけのものじゃないんですよ。普段の生活の上で忠実に神様の御心、聖書を読んで忠実に神様の御心を行っているものは天国に行くことができるんですよ。そういう人がクリスチャンなんですよ。もっとしつこく言うならば、 イエス・キリスト様を信じて、そして自分の罪を悟って悔い改めて、本当にイエス様あなたを信じます、あなたが私の神様、救い主です、心の底から祈りつつ毎日毎日を過ごしているもの、そして聖書の御言葉を忠実に行っているもの、喜んで行っているもの、そういう人々が、要するに天の御国に入ることができるものなんですよ。イエス様はこうおっしゃってらっしゃるんですね。ここで、私は先日読んだ書物、本の中から、皆さんよくご存知だ、マザー・テレサという人をご存知だと思います。今年は、彼女が生まれてきてからちょうど100年目に当たるそうです。生誕100年になる。そのマザー・テレサというのは、アルバニアに生まれて、そしてインドの修道院から入って、そしてシスターになりました。しばらくの間、インドにおいて、このいわゆる、その、修道院の、その学校の中で、一生懸命、その、いわゆるイエス様のことを、姉妹たちに教えておりました。けれどもどうもそれじゃ足りない、彼女は思って修道院を出て、そしてインドの貧しい人々のために彼女は働き始めました。そして私非常にマザーテレサという方に興味があって、本に出てたり、そして一時テレビでも時々放送しましたけれども、テレビのそういうそのものを見たりして、非常に興味深く見てるんですけれども、彼女は、とにかくインドの貧しい人々のために、一生懸命、イエス様の技を成したお方でございます。彼女の言葉にこういう言葉があります。神に愛されるというのは、神の御心を微笑みつつ行うことです。さらに、私たちは神の道具です。できることをして黙って立ち去るのです。といった言葉には、すべての人は、人をそのまま愛される神の御心のままに働く姿が、彷彿とされます。さらにもう一人、この人がクリスチャンであると首をひねる人は多いでしょう。マートマ・ガンディーという人がいます。これインドで、そのいわゆるイギリスの、その西インド教会ですか、東インド教会ですか、それでインドはそれいわゆるそのイギリスによって非常に圧迫されておりました。なんとかしてインドを独立させたいと思いました。そこで彼がまず始めたことは無抵抗運動。彼が言った言葉にこういう言葉があります。神には宗教はない、すなわち神様には宗教が必要ないんですね。そしてキリストはキリスト教のものだではない、そういう言葉を彼は言ったそうです。そして彼はこれ彼の取った無抵抗主義というその主義は、彼がイギリスに、彼はいわゆるインドじゃ相当上の階級 その家に生まれて、そして弁護士になるためにイギリスに渡りました。イギリスで彼が一番先に ぶち当たった壁は人種差別という壁です。口先ではキリスト教、キリスト、イエス様、イエス様と言っている人たちが一番人種差別をはっきりとする。とにかくそういう目にあって彼は弁護士の勉強をして、そして自分の国に帰ってきました。そこでぶち当たったのはこの人種差別によって抑圧されて、もう人間扱いされていないインドの民衆の姿を見ました。彼は思い出しました。イギリスにいたこと、いた時教会で聞いた三条の水君、三条の教え、イエス様は人種差別をされていない、イエス様は皆平等だと言われた。それが、それともう一つ、右の頬を打たれたら左の方も差し出しなさい、いやいや欲しいと言われたら下着をも与えなさい。すなわち暴力に、暴力を持って報いてはいけませんよと言われる。そのイエス様の教えから彼がインドの民衆を指導して一番最初に厳しく言ったことは、暴力を持って抵抗してはなりません。たとえ暴力を用いられても、それに暴力を持って反抗してはなりません。無抵抗主義と私たちは呼んでましたけども、その主義を持ってそのインドを独立にまで導いた。彼のその無抵抗主義の根本はキリスト教から出ているんだということ。だから父の御心を行うとはこういうことです。私たちは教会に来ていわゆる人々の話を聞いてたりすると、まず最初に鼻につくのがあります。私はイエス様を信じてね、こんな良いことをしたんですよ、私はねこういうこともしたんですよ、教会のためにこういうことをしたんですよ。売ってる人は自分が自慢しているとは意識しないで言葉に出しているでしょうけれども、もう私自身ちょっとひねくれてるかっていたのかもしれないけど、非常に鼻につきました。そういうことを 言っていて、それも自慢げに言っている人々の姿を見ました。そうあってはならない。マザーテレサは言いました。微笑みつつ行うんです。そして黙って微笑んで立ち去っていくものなんですよ。これこそ父の御心を行うということ。まず自分が神様によって選ばれてというよりも神様によって生かされているんですよ。だからその良いことをしても人に、例えば自分の持っているもの、余っているよりも自分の持っているものを他人に分け与えたとしても、それはごく当たり前のこと。良いことをしたとしても、それはごく当たり前のこととして行いなさい。マザー・テレサの、その有名な言葉の中に、自分を身にまとうものだけあれば良いんですよ、あとは全部私よりもっと貧しい人のために分けなさい、まあその他マザー・テレサのことを語り始めたらキリがないですけれども、そう言って彼女はノーベル賞までもいただきましたね。 そういう素晴らしい先輩たちが私たちの周りにはたくさんいます。それこそ神様の父の御心を行う一番素晴らしいお手本が私たちにはあるじゃありませんか。人としてこの世に生まれてきてくださって、そして人としてこの地上で暮らしてくださって、そして人間として悩みを持っていて持っていたイエス・キリスト様が私たちのお手本としてあるじゃありませんか。聖書に書かれてあります。イエス様こそ私たちの生きるお手本です。彼は一つも悪いことをなさっていらっしゃらない、いなかったにもかかわらず、ただ良いことのみをなさったにもかかわらず、目覚めのために訴えられて、そして当時の一番ひどい刑罰であるし一つ十字架につけられて、信じに行かれました。その十字架の上からでもさえも彼は父よ彼らを許してやってください、彼らは自分は何をしているかわからないでいるのですから、そういうおっしゃって十字架の上で息を引き取っていかれました。彼は自分は何一つ悪いことを習っていらっしゃらなかった。いなかった。良いことだけをしていった。した。けれども、その彼の上に私たちの罪が、私たちの罪を背負って、十字架にかかって死んでくださった。一番良いお手本があります。さらにもう一つ、まあこの話だけして終わりますけれども、私たちは信じると言います。永遠の命を与えられるそのことを信じますと言います。その信じることのお手本として北陸の富山に新城という町があります。そこにこの蓮如上人が開いた寺がある。相当大きなお寺だそうです。その寺の跡継ぎとして生まれた一人の少年がおりました。これは実はお話ししているんですよ。彼は小さい頃から自分もあのような偉いお坊さんになろう、僧侶になろう、まず当面の目標は自分の父親、そしてその父親を超えてあの開祖である蓮如上人のような立派なお坊さんになりましょう。幼い時からそう思っておりました。ところがこの少年が中学、高校に進んで、その友達に誘われて教会に行きました。教会でイエス様の話を聞きました。そしてそこでやがてイエス・キリストこそ救いにしたんですよというお話を聞きました。彼はそのことを信じました。そして家に帰ってそのことを家族に言ったんですね。もちろん家族は大反対です。でも家族に隠れて教会に通い続けます。やがて彼は高校を卒業すると、私は キリスト教の牧師になります。もう父親親戚がひっくり返るほど大騒動になったそうです。頭のいい人でその学校でも秀才で通った。やがては父親の後を継いでこのお寺を引き継いでいくだろうと思っていたその少年が突然、私はキリスト教の牧師になります、言い始め、そしてそういう学校に行きますって言い始めたんです。親族会議を開いて見学学大騒動になります。その反対を押し切って彼はキリスト教の進学校に行きました。この少年が亀谷良雲という人です。一時ある程度キリスト教の中では名前を知れたお方です。そして この亀谷少年の中には真理を見出した、これこそ真理だ、闘心に燃えて進学校を卒業しました。そしてもう家の人たちは、家や親戚の人たちは全然そっぽを向いて知らん顔です。でも彼は一生懸命キリスト教をイエス様を述べ伝えました。そして結婚しました。奥さんももちろんクリスチャンです。そのうちにあれを反対していたお母さんがまず最初にイエス様を信じたそうです。でさらに一生懸命伝道生活をしているうちにお坊さんであるお父さんが信ずるようになりました。もちろんお寺からは破門されて追い出されましたけれども、それでもイエス様を信じて、やがてこの神様良雲先生は大きな立派な教会を建てた。いえいえ、それだけじゃなく、亀谷先生のお弟子さんたちが次から次へと出ました。あちらこちらに教会を建てました。一つの教団となりました。教理のその信条50年以上伝道したそうです。伝道したそうです。信条にも大きな教会が建ったそうです。そういうお方もいるということ、これこそ父の御心を行うということ。私たちは今永遠の命について歌いました。そしてここにも永遠の命は唯一の誠の神であるあなたとあなたに使わされたイエス・キリストを知ることです。イエス・キリストを知る、ただ知るだけならば私たちは学問をすれば書物を読めばイエス・キリストについての知識を学ぶことができるでしょう。しかしここでイエス様がおっしゃっている唯一の誠の神であるあなたとあなたの使わされたイエス・キリストを知ることですと言っている。もう一度見てみましょうかね。ヨハネによる福音書の17章、17章、 この永遠の命とは、彼らが唯一の誠の神であるあなたと、あなたの使わされたイエス・キリストを知ることです。あなたが私に行わせるためにお与えになった技を、私は成し遂げて地上であなたの栄光を表しました。と書いてあります。あなたの神様の栄光を表すこと、これが父の御心を行うということに他なりません。今このガンジー、それからマザーテレサ、もう一つ私たちの身近な日本人として亀谷良雲先生のお話をいたしました。彼ら皆実際にイエス様の教えを、まあもちろんガンジーさんみたいにイエス様を信じましょうとは言わなかったかもわからないけれども、ガンジーさんはけれども、イエス様が出会ったらばこういうことをするであろう、イエス様ならばこういう時にはこういうことをするでしょう、それを自分で行って大きな技を成しました。ガンジーですね。それからマザーテレサも、この人はもちろんカトリックのクリスチャンですから、完全にイエス様がならばこういうことをするでしょうということを実際自分の身をもって行った方です。私たちも神であるあなたのイエス・キリストを知る、これは知る、ここで知るんじゃなくて、知識的に知るのではなくて、要するに先ほども私申しました、悔い改めて本当にイエス様こそ私の神ですという具合に知るということ、難しいことなら体得するということ、自分でイエス様を経験するという、聖書の言葉いろいろ、ヘブル語からそしてまた英語からいろんな手を通っているために少しずつ違ってきている場合があります。日本語の知るというのとはちょっと違います。信じて悔い改めて、そして自分で経験するということにを言っております。このイエス・キリストを知ることですと書いてあるこの言葉は、私たちはイエス様を知ってますか？教会に来てるからね、何遍も何遍も聞いたよ。それはあなたが聞いたということじゃなくて、イエス様は私のために十字架にかかって死んでくださった、私の罪のために十字架にかかってくださったんだ、イエス様あなたを信じます、あなたが私の救い主でございます、それを知るということ、信じるということ、信仰するということを言っております。イエス様を信じますか？イエス様を信じて受け入れて、そしてイエス様ならばこういうことをするでしょう、イエス様ならばこう思うでしょう、そういうことまだまだ私たちは弱いですから、イエス様がおっしゃる、イエス様のしていた通りにしようとするとなかなか難しいかもしれないけれども、一歩でも近づけるように